私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは、個性的、魅力的な部活のある神奈川県立高校の紹介です。コロナ禍で思うように学校リサーチができないという中学生の皆さんに向けて、学校選びの参考にしていただければと思います。今日、スタジオにはお三方のゲストにお越しいただいています。まずは、神奈川県教育委員会からお二人。高校教育課の青木美穂さん。保健体育科の福沢二郎さん、そして神奈川工業高等学校の早瀬文和先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
早瀬先生はちょっと後ほどご登場いただくということで、まずは青木さんと福沢さんにお話を伺いたいんですが、神奈川県立高校の部活って、まあ、すごくたくさんあると思うんですけれども、今、どのくらいの数でどんな部活があるんですか、福沢さん。
県立高校は現在138校ありますが、すべての学校で部活動や同好会活動が行われています、はい。運動部だと野球部やサッカー部、文化部では合唱部や演劇部など多くの学校で行われている活動のほか、はい、その学校ならではの部活というものもあります。
その学校ならではというのは、例えば、農業高校とか、工業高校とか、あと神奈川海洋科学高校とかもあると思うんですけど、そういうちょっと特徴に合わせた部活も青木さんあるということですか？
そうですね。例えば工業高校の場合ですと、はい、まあ、電気研究部とか、うんうん、あとロボティックス部、
はい、
はい、それから農業高校では、畜産研究部などがありますし、はい、あとはその地域に根ざしたということで、はい、人形浄瑠璃部、はい、などの地域の郷土芸能を、はい、行っている部活動もあります。
うわ、すごい面白いですね、はい。どんな部活が今人気があるんですか？
はい、運動部だと、はい、サッカー部や、はい、バドミントン部、
はい、
バスケットボール部などが部員が多い部活と言えます。また女子の部員の多い部活でいうと、はい、ダンス部が挙げられます。
ダンス部、男子はあまりダンス部参加しないんですかね？
ダンス部の部員の、うん、ほとんど多くが女子の部員でいるところが多いと思います。
まあ、結構なんか K-POP とかね、そういう音楽の影響もあると思うんですけれども、この運動部系だと、どこが強いんでしょうか？まあ、部活いっぱいあるので大変だと思うんですが。
はい、本日いらっしゃっている早瀬先生がお勤めの、神奈川工業高校の水球部は、
水球部、
はい、昨年総部2年目で全国大会出場したということで話題になりました。
すごい。そんなに聞いたことないですよね、あまり水球部っていうのも。
はい、水球部自体は県内で4校程度しかない部活ではあると思います。
水球部か。あとは、青木さんは文化系だといかがですか？
そうですね。文化部だと、はい、軽音楽部、吹奏楽部、美術部とか、あと写真部ですね、
はい、
の在籍数が多いですね。それから、理化学系の部活動も参加者が多いです。
はい、へー。なんか私行ってた高校はやっぱね、軽音部とか、吹奏部、美術部ありましたけれども、ちょっとね、私、いろんな高校の、その県立高校で、どんな部活があるかっていうリストを、いただいてて、いろいろ見てたんですけれども、なんか例えば橋本高校居合道部があったりとか、あとは厚木東高校はこれ人形浄瑠璃部、かっこいい。こういった部活もあるんですね。
そうですね。
わ、この山北高校なんか釣り部ってありますけど、うん、いいですね。私もちょっと入りたいぐらいですけど、本当いろんな学校によって、様々なユニークな部活があるっていうことなんですね。神奈川県で結構有名なミュージシャンだったりとか、輩出してますけれども、はい、県内高校の軽音部から有名な方というのは出てたりするんですか？
ですね、うん、有名な方が、はい、まあ、神奈川県多く輩出はされてるんですけども、はい、その方たちが高校で軽音楽部に入ってたかっていうのがちょっとわからないんですよね。
確かに。確かに。
はい、ただ、すごく活動は盛んで、うん、大会の成績っていうふうになりますと、昨年度は川崎高校の生徒が、高校生の軽音楽の全国大会で、ベストボーカリスト賞を受賞しました。はい。それから、藤沢総合高校の生徒が、ロックフェスで金賞を受賞してますね。
へー。なんか今、高校生が出る、そのフェスティバルとかもありますもんね、ロックフェスとか。 ありますもんね。でもきっと例えばサッカーのワールドカップだったり、まあ、オリンピックのさまざまなスポーツだったり、あとは今アニメとかも結構影響があるんですか、その部活の部員の増減には。
はい、やはり漫画やアニメなどはさまざまな影響があると思います、は
い、あ、新しい部活も今出てきたりしてるんですか。
はい、時代の変化に合わせて保護者の方々には馴染みのないような部活も誕生しています。
なんだろう、私どっちかっていうと保護者世代だと思うんですけど、どんな部活があるんですか今。
はい、最近だと運動部ではヨガ部や、はい、ウィンドサーフィン部、
はい、
で先ほどお話しした水球部であったり、はい、スキンダイビング部なども出ています。
おしゃれ、なんかウィンドサーフィン部とかスキンダイビング部っていう、こういうのはちょっと神奈川らしいですね、海がある。
はい、学校の特色であったり、うん、海の近くであったり、はい、また地域のスポーツショップと連携して行っているような部活もあります。
はい、青木さん、文化部ではいかがですか。
そうですね、文化部では新しい部活としては、はい、あのサブカルチャー研究部などがあります。
それ面白そう。は
い、でそれからあの名前にあのスポーツとはついてますけれども、はい、あの e スポーツ部も新しい分野の部活動ですね。
あ、そうですね、はい、今増えてきてますもん ね。
あと他に珍しい部活動ですと、はい、蜂を飼うあの養蜂部ですとか、うん、それからあの馬部、
はい
はい、それから自動車部、
自動車部、
はい、あとあの大道芸とかあのジャグリング部などもあります。
はい、今運動部文化部ってなんとなく分けられてますけど、もうそこにはもう収まりきらない領域に達し始めてるんですね。福澤さん、まあ、あの学校が138校もあって本当にたくさんの部活があると思うんですが、
はい、
それを一覧で見られるような場所というのはあるんですか。
はい、神奈川県のホームページでは、はい、県立高校の紹介をしています。
はい、
どこの高校にどんな部活動があるのかは一覧を載せていますので、うん、ハイスクールワンダーランドで検索してみてください。
はい、ね、きっとぴったりの部活が見つかると思います。じゃあ最後に、リスナーの皆さんにメッセージをいただきたいんですが、じゃあまず福澤さんお願いします。
はい、高校選びに迷っている中学生の皆さん、神奈川県の高校には頑張っている部活動がたくさんあるので、部活動から学校選びを始めるのもいいかもしれません。
はい、ありがとうございます。では青木さんお願いします。
はい、あの今日ご紹介した情報はあの今年度のものになりますのでお願いいたします。そうですね、あの部活動で得られるもの本当にたくさんありますので、ぜひ部活動から学校選び探ししてみてください。
はい、ありがとうございます。さあでは変わって今度は神奈川工業高等学校の早瀬先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今夏休み真っ最中でいらっしゃいますか。
はい、
すみません、ありがとうございます。神奈川工業高校には今 e スポーツ部があるということなんですが、あの e スポーツってすみません、私ちょっと全然詳しくなくって、あれですね、コンピューターゲームをまあ、スポーツ競技として捉えたものっていう言い方で。
そうですね。
どういうふうに対戦をするんですか ?1 対1とかで。
まあ、ものによっては1対1だとか、はい、まあ、複数人対複数人だとか、うんうん、まあ、そういったゲームによって、
はい、
まあ、ゲームというのか、競技というのか、わからないところはあるんですけども、うんうん、はい、まあ、それによって、違ってきます。
工業高等学校にどういった経緯でこの e スポーツ部が発足したんですか。
はい、2020年の冬に、はい、当時の電気科2年生5名から e スポーツ同好会を立ち上げたいので、
はい、
同好会設立に協力してほしいと言われました。で、e スポーツイコールゲームで遊んでいるだけではなく、
はい、
これからの社会で求められる超スマート社会ソサエティ 5.0 が実現されつつあるという時に、
はい、
工学を学ぶ工業高校こそe スポーツに取り組むべきではないかという生徒からの直談判を、受けました。
はい、
で生徒の熱い思いを受け、
はい、
職員会議と生徒議会で承認を得て、
はい、
まずは e スポーツ同好会として発足しました。
はい、県内には他にもあるんですか、工業高校の他に。
はい、私が、伺っているのは横須賀高校と、
はい、
まあ、本校だけと聞いています。
これから増えるかもしれないですね、どんどん。はい、ですよね。
はい、だと楽しみ
です
けど。
楽しみですよね。部活としてどんなところを今目指してるんですか？
はい、そうですね。一応、活動にあたって、まず目標としましては、
はい、
ステージ0と全国高校 e スポーツ選手権と横須賀 e スポーツカップ、 そこでの優勝です。
おー、優勝。
はい。
お
ー。で、それぞれの大会なんですけども、はいはい、主催と、講演には文部科学省や横須賀市などの公の機関が、まあ、入っています。
ああ、なるほど。もう、あれですね。じゃあ、今これからどんどんどんどん成長していく部活なんですね。
そうですね。
e スポーツ部。
はい。
あの、部内のルールってあるんですか？
はい。部内のルールとしましては、まあ、私たち先生が活動場所に来たら、立ち上がってまず挨拶をする。はい、正しく制服を、着用する。
おう。
まあ、試験前1週間は部活動は行わない。まあ、これはあの、すべての部活動共通です。
はい。
で、部活動中には他のゲームアプリを使用しない。まあ、していた場合には部活動停止。まあ、ただそこまで厳密にはしていませんけども、
はい、
まあ、部活動なのでメリハリを、大切にしています。
いいですね。正しく制服を着用。立ち上がったら挨拶。
はい。
なんかすごく、すごく、あの、文化部に聞こえるけれども、体育会系の要素もきちんと入ってるんですね。
そうですね。
うん、爽やか、はい。何を使用して今練習してるんですか？
はい。私たちは、まだパソコン、ゲーミング PC がありませんので、はい、現在は生徒のスマートフォンやタブレット端末を使用しています。
やはり、これはゲーミング PC があった方が、もっと活動の幅というのは増えていくんですか？
そうですね。先ほども言いましたけど、ゲーム、競技によって、
はい、
スマートフォンを使うだとか、うん、まあ、パソコンを使うだとかっていうので変わってきますので、はい、パソコンがあれば、いろんな競技が増えてきます。
これ、部として強くなって、様々な大会に出場して、まあ、ちょっと、下世話な話ですけど、例えば優勝すれば、こう、賞金が出たりということもあるんですよね。
優勝したら、そうですね、賞金が出たりだとか、うん、あとは、ゲーミング PC がもらえたりだとか。
ああ、現物でもらえることもある。はい、ね、はい、ああ、もうそれは本当に、じゃあ、ここから皆さん、部員の皆さんももうどんどんどんどん練習して、
はい、
設備も充実させていきたいですね。
そう願っています。
ですね。はい、部員は今何名いらっしゃるんですか？
部員は今、15名です。高校3年生が8名、
はい、
高校2年生が5名、高校1年生が2名です。
同好会から始まってもう2年経って、現在のその活動成績の方はいかがでしょうか？
はい。今年6月にまずステージ0のクラッシュロワイヤル部門に出場しました。
はい。
そこで、関東ブロックの予選ラウンド1なんですけども、
はい、
全チーム敗退してしまいました、
うん、
で。そこで2戦して2勝すれば、次のラウンドに進めたんですけども、
はい、
今年は1勝したチームが2チームありまして、
はい、
昨年度まで0勝だったのに比べれば進歩はしているかなと思います。
今後の大会出場は？
そうですね。ちょっと今、今後の大会出場は、実は8月にも大会出てまして。
あ、そうなんですね。はい。
はい、そちらも、そちらはですね、全国都道府県対抗 e スポーツ選手権栃木で、
はい、
シャドーバースの予選に2チーム出場しました。
はい。
で、まあ、どちらもそこで敗退してしまいましたけども、うんうん、まあ、最近シャドーバースを始めたばかりですので、まあ、仕方がないかなと思います。で、まだ伸びしろは十分にありますので、まあ、今後に期待しています。
生徒さんはどのような感想を？
はい。まあ、敗退の理由なんですけども、
はい、
プレイングでのミスが目立ってしまった。
ほうほう。
デッキの構成が、まあ、不十分であった、
うん。
今後の課題としましては、対戦を重ねて戦い方の幅を広げる。YouTube 等で戦い方を研究する。デッキの構成を考えたり、強い人のデッキの構成を学んだりしていこうと言っている意見がありました。
なんかどんな雰囲気なんですか？ e スポーツ部って。例えばゲームやってると結構性格出るじゃないですか。
はい、
なんかこう、もう、あーってなったりとか、黙々とやるタイプだったりとか、
はい、
部員の皆さんの雰囲気ってどんな感じなんですか？
まあ、両極端ありますんで。
なんかこう、バーンって投げちゃったりみたいな、もう、うわーみたいな。
まあ、バーンと投げるようなことがある。と困りますので、うん、そこは制してます。
なんかいいですね。皆さんなんか楽しそうで、
はい、
ですね。さあ、それでは最後になりますが、番組リスナーの、皆さんにメッセージありましたらお願いします。
はい、神奈川工業高等学校 e スポーツは希望者大歓迎です。他にも全国大会に出場しているなど魅力的な部活動もたくさんあります。また神奈川工業高等学校の魅力は何と言っても卒業後の進路です。進学も就職もできます。ぜひ、神奈川工業高等学校のホームページをご覧ください。また、学校説明会にもいらしてください。お待ちしています。
はい。林先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。